だからまあ今みたいな話はまさに僕は自分がそのデイワーの論文でフランスで研究中身を研究した時にまあ研究した内容をある程度トレースしながらまあデイみたいなもちろんないですけども言ってるわけですね。あのその時にだから最終的にはその中庭処理っていうのはフランス的なものとドイツ的なものと完全に違っていて、
まあ、それ
は
違うの。それは
まずね概念が違うんです
よ。キルとカイクのレベルが違うってなぜ違うの。
それは、例えば、まあ、ドイツとかオランダにおいては、まあ、ホフって言うんですけども基本的にはそのホフの概念っていうのは一つの外区 の, その外側を、まあ、その建物で覆うと。でその内側は、かなり広い空間であってそこを例えば小学校そこに小学校を置いたりとか、まあ、公園したりとか、
全然フランスはもっと個人主義だってそういう話なんで。
フランスはだからその、まあ、人口が増えた時もあるんですけども外区を、区画つまりパルセルで、分割するんですよね。でそのパルセル一つに対して中庭が一つあるみたいな形になって、それでいうとそのドイツの例えば、まあ、簡単に言うとその桁が違うっていうか10分の1ぐらいの大きさでしかないわけですよ。だから基本的には同じ中庭といっても、まあ、ホフとクールと名前が違うように完全に違うものであると僕は思ってます。
どうぞ続けてください。
だから、まあ、今の話で、まあ、何でしたっけ、そのドイツの話とフランスの話を出したのは要するにその中庭っていう一言で言っても日本語の中庭と向こうの中庭っていうのは同じようにはくくれないので、単純になんか一つの話にしてしまうことに関しては、まあ、こういう意見もありますよっていう言い方
で、ね、松田君がやってる中庭は何なの。
僕は、例えばそのパリ の, その中庭が、まあ、100%、日本にそれを持ち込めば、まあ、確かに気持ちのいい空間ではあるんですけどもうまくいくなんてもちろん思ってないです。ドイツ風の中庭は、まあ、例えば幕張の集合住宅みたいなものもあり得ると思ってますけども、まあでも今あり得るとしたら一つはそのハイブリッドみたいなものもありますし、だけど
フランスの中に中間ってなるんで、
だけどまさにその僕は、中庭っていうものを、なんていうかこうリテラルに捉えちゃいけないなと思っていて、まさにそれを抽象的なレベルに高めてカッコつきの中庭みたいなものを探すことが重要かなと思う話をしていて、でそれをまあ、いくつかのプロジェクトを通して、もちろんそれがうまく形に現れてるものと現れてないものはあります。だけど例えばその塩尻 の,、まあその文化センターのコンペに出した案とかはその中庭をかなり意識して作ったものですし、だから、まあ、いくつかのプロジェクトにおいては、中庭に関しては意識的に、まあ、考えてはいたんですよね。正確ではないとしても
抽象的な話はぜひ南さんに突っ込んでいただいて抽象的な中庭
とは、いやどっちかというと片谷さんが納得したかなっていう方が重要かなって思うんですけれども、ま
あ、なんかこう全てが分かったかちょっと分かんないですけど、まあ、でもこうどういった点で中庭に興味を持たれたのかっていう話はやっとお聞きできたので、それはすごくありがたかったです。はい、
実はここまで50分かかって
そこから言うよみたいな話
だけどね。南さん何かありますか、そういうお話であれば。
じゃあまあ僕がちょっと話す前に深谷さんにちょっとまあ聞くことができている。どうですか今の松田君の話を聞いて。
プロデュースもね。
深谷さんどうでしょうかね。
なんかその中庭についてのまあ歴史的背景だったり、まあパリについては詳しく理解することができました。でで私が一つ疑問に思っているのは、その中庭をのある建築を日本、まあ、東京に置くことによって何のメリットがあるのかということを聞きたいです。
なるほど、さすが
ですね。
僕もね、だからその直裁に中庭を日本に持ち込めばメリットがあるみたいな、そういう話はまあ延長上として考えないわけじゃないんですけども、そうは思って ってないんですよ。つまり日本の都市を西洋みたいにしてそれでうまくいくみたいなのは、まあ、昔から使い古された、まあ、よくある話じゃないですか。で、そうではないと思っていて、西洋の都市は中庭があって日本は中庭がない。だからその西洋の都市を、その、中庭を持ってる都市を、持ち込んでくればそれでうまくいくっていうふうには思ってないんですよ。だけど、僕が思ってるのはもうちょっと抽象的なレベルで、中庭的なもの、つまり都市と建築をつなぐ接着剤的なものを見つけることが大事だと思っていて、で、そこはじゃあ具体的にじゃあ何が中庭なのか、つまりかっこつけの中庭なのかって聞かれると困るんですけども、困るってうまく答えられなくて申し訳ないんですけども、まあ、今回のプロジェクトに関してはいくつかは、僕は、まあ、住宅のプロジェクトとかでも常にその中庭、かっこつきの中庭みたいなものを住宅に持ち込むみたいなことを考えてるわけで、たとえいわゆる中庭じゃないとしてもね。
ごめんなさい、誰も実は今まで松田さんプロジェクトについて誰も説明してないんで、今回のプロジェクトっておっしゃる部分、まず教科書的におっしゃっていただけますか。
今回のプロジェクト、
展示した内容ですよね。
まあ、だから単純に言うと、だからいくつかあって、その公共美術館ですよね。それから熱海のフラックスタウンっていう、まあ、熱海の2010年を考えて交通から都市を考えるようなプロジェクト、それから、集合住宅のプロ、集合住宅というか集合住宅を含んだ文化施設で塩尻の文化センターのプロジェクトですよね。これはまあ斜めにそのボイドがつながっていくような中、まあ、あるいはその立体的な、中庭が建物を貫通しているようなプロジェクトでもあります。それから、群馬の、県の情報センターのプロジェクトで、これだから山みたいなものをインテリアに、一つの、家具みたいなものが 山的な家具が、インテリアでありランドスケープみたいにも見えるんですけども、それがその、一つの家具で、200平米ぐらいの空間全体を組織しているような、家具をベースにしたプロジェクトですよね。それから、鎌倉の集合住宅、はいはい、
模型は何分の1だったんですけど、
なんですか
公共美術館の模型
スケール何分の
1だった。だから50分の1は100分の1は200分の1は3つ置きました。
50分の1もあったっけ。
50分の1はだから、一番大きいダンボールで作ったやつ、
あれ50分の1、
真ん中に置いてあった、
はい、人も一応置いてあります。プライさん、
僕は別に何かコメントも大したないんですけど、
松田君
平面な
こと書いてあるね。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平
面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。平面のこと。2倍書いたものをギュッと圧縮したのがこれなので、
何文字で依頼されたんですか。
だから2700字ですよね。
じゃあ倍書いた方が悪いじゃん。
いや、そうじゃなくて多ければ多い方どういいって言われたんですよ。だからたくさん書いてくださいって言われた。まあだからある意味信用されてなかったからそう言われたんだと思うんですよ。
いや僕はね、多分ね、松田君なんか若手建築家として、しかもこうメディア建築家としてさ、多分いろんな若者がね期待してると思うよ、なんか松田君に。それまあ松田君のね、まあ、一生懸命やってると思いますよ。で今日のだってその例えば住宅とか今スケール聞いたのはね、その公共美術館の大きいものからさ、まあ、ある種小さなその住宅までやってるっていうのは、まあ、ある意味これ以上の1920年代っていうのはさ、実際には小さな住宅をやりながら壮大な都市計画をそのビジョンとして構想したっていうのはね、ある意味そのコルビジェの初期コルビジェみんなをなぞるわけですよね。だから僕は一方でやっぱりさ、松田君のことは前から知ってるしね、まあ、ある意味その像時代を並走してきてるところもあるから、正直言うとね、もうこれ本当にこのラジオで言うのはちょっとさばかれるんだけど、やっぱりちょっと心配はしますよ。建築家として、建築家っていうのはね、やっぱり結構大変なんですよ、いろんな意味で。やっぱり虚と実に引き裂かれるし、だから本当になんかこう試みとして野心的なことをやろうとしてるっていうことはすごいやっぱりこう、まあ、後輩だし評価したいしさ、なんか後押したいなと思う一方で、やっぱりこれで本当にまず大丈夫なのかという思いもね、やっぱあるわけですよ。
これだってどう言ってんだ。
いや、つまりさ、 今日のねその作品をねみんながどう思ったかっていうのさ、僕は思ってることはたくさんありますよ。だけどそれ僕はあんまり言わないようにしてると思うんだけど、
言ってくださいよ。それわけわかんない僕は言わないとかそれなしですよ
まずね一つはねそのあれを見た時に実現可能性がどのぐらいあるかっていうことなんですよね、要するにそれがね虚構であっても実現可能性に裏打ちされてなかったら、その建築家のプロフェッショナリティとしてはすごい弱いわけですよ。例えばさ、僕は前一番最初見た時も公共美術館がね半円形のフレームを繰り重ね、繰り返すことに作ってるけど、あれはねそれプレファブリケーションの作り方としては普通あれやらないんですよ。僕だったらやらない。だってさあれどうやって持ち上げてどうやってそのね接合していくかっていう話が出てくるじゃん。でもあれをどうやってあれを見る限りどうもさあれはボルト接合のように見えないし、じゃあどうやってつけるんだって話になるよね。で僕はなんか見た瞬間そう思ったよ。そうするとあれをさなんかこうピースにね分割してあれを何かこう上部でその溶接するのか、あるいはその半円形のユニットをさ上にこう持ち上げるのかね。まず僕はそう思ったけどね。でそれはなんか他のその住宅とかそれ以外の作品に関してもやっぱり同じものが流れていて、そのなんかこう松田君がなんか企画案として出してるその集合住宅とかもそうなんだけど、全部ね同じテイストが実はあるんですよ。だから松田君は多分なんかこう実際やってる時はさこのがむしゃらにやってると思うし、それを なかなかこう事後的にね統一する説明ができないっていうのも確かにあるかもしれない。実際そういうことってあると思うんだけど、だけど実はその実現可能性の不十分さにおいてはある統一感があるんだよねこれはね虚構としての強度の強弱ではないんですよ。でもそれはこれは本当にね結構シビアな言い方だけど、実際に建築作ってる人から見たら結構みんな感じることだと思うよ、でもこれはねやっぱり僕はねやっぱりこう、まあ、松田君の後輩であるがいいやっぱり言っとかないといけないなっていうふうには思うんですよね。
そう、だからその飛躍をやっぱり言葉とロジックで説明する必要があるっていうのが五十嵐さんのあれですよね、
はい、直感的に感、まあ、いや直感的な話で言うと今の南さんの批判っていうのは僕はくだらない批判だと思うんですよ
まあ、どうかない
けど、なぜかというと、いやでもそれはね僕は、こういう批判っていうのは批判を人にするっていうのは自分自身が批判にさらされることを前提としてやらなければいけない。
もちろんそうだよ、だから僕は自分がやってんだ
も
ん。
そうだよ、それ言ったことは、ね、
もちろん返ってくる、
だから、南さん自身は例えば、いくつかのプロジェクトで例えば地下に住宅を、設計する、そういうところもやってますよね。それいかにどれぐらいリアリティがあるのかとか、そういうことも問いたいと思うんですよ、今の話を言うとね
、まあでも問う前に自分で答えないから
やってるじゃんっていうのは僕だってやってるじゃんってことですよ。
やってんの松田。
いやだから今回のプロジェクトでもやってることはやってる、だけどそのディテールはどうだっていうのは僕も南さんも同等に、問われるわけですよ。
全然違うそれは。
いやだから全然違うディテールじゃないんです
よ。全然全く違う。違う、てか僕はディテール語れるよ言っとくけど、当たり前じゃん。
いや語ってくださいんだから
。そうだって地下にね建築作るの簡単なんだよ。それ松田全然分かってない。地下に作るの全然簡単だよ。地下は10階でも15階でも作れる。それはね建築を上に持ち上げるのと地下を掘るの意味が違うんだって。それ金はかかるよ、お金はかかるけど地下に建築作るってそんな難しいことじゃないんだよ。
だとおっしゃりたいこと、そういう話ですか。
そういう話だよ。だから虚構をどうやって裏打ちされるリアリティをね、裏打ちするためのリアリティをそこに持ち込むかっていうことで、それはやっぱりプロフェッショナリティが問われるわけですよ。だって接種に聞かれたらどうする。だって本当にできるのかって聞かれてさ、できるっていうふうな言ったことは言うことはね建築家としてそう全責任かかるよ。そりゃそうだよ。だって家が傾いたらどうすんの。
だその絵に至るまでの階段をちゃんと説明して絵にすることが建築家の。
だって僕はさ松坂あの公共美術館ね、あ高い塔だってね、そしたらあれでどのぐらいの基礎の深さが必要かって大体わかるよ。基礎っていうか、まああれ杭になると思うんだけどさ、ある程度わかるよ。だってそれがわからなかったらさ、そのさっきの五十嵐さんの話でまさにアカウンタビリティとしてさ、どうやって説明するんだって話になるわけだよ。そんなのさ時間くださいなんか誰も言って、そんなね時間なんかくれない。その場で答えないと。その場で答えなかったら何千万って仕事は逃げていくわけですよ。だってそれがプロなんだから。
それは片田さんのね、あの松田達さんはどうやって仕事が取れるんだって、
そうだって建築家なんてね一級建築士なんか100万人もいるわけですよ日本に。 そんなのなんかさ、一級建築士持ったぐらい名も偉くないし、そんなことで勝負してる人なんかいないもんだって、
うん、はい、まあ、南さんの今の批判っていうのは、結局建築家っていうのは技術的にこうこうこういうふうに答えられますっていうところを一番最上にしていて、例えばその建築の美しさとか、それから建築の意匠的なものとかは完全に無に伏してるような言い方です
いやいや、それはもうどっちかだから、どっちもじゃないといけない
そうそうそう、どっちもじゃないとい
けない。いやでも当然そうですよね、
それはもちろん
当然両方大事ですよね。
それはそうです、う
ん、だけど南さんは、今の南さんの話し方だけを取り出してみると、建築に対して何が大事かっていうと、技術的に説明できるってことが一番大事だみたいな言い方をしてたようには僕は感じたんですよ。
そんなことないよ。
そんなことないんですけども、今の南さんの言い方をこれはラジオを聞いてる人が振り返って聞いてみたら、あの、何が大事かっていうのよく分かるんですよ。南さんは今僕に対して説明っていうのは、そのエンジニアリングに説明できることが大事だってことを一生懸命
言ってる。エンジニアリングと美学と両輪が必要なんですよ。
それはそうなんだから、そのことをまさに僕が言ってるわけじゃないですか。
じゃあ倉方さん、この辺りでちょっと歴史家としての倉方さんのコメントもぜひ聞かせていただきたいんですけども。
いやでもなんか、あの、いや急に話変わりますけど、この間の全体討議は非常に面白くてね、 あれはでもやっぱさっき松田さんに聞いてたら、あれはもうこれ以上攻めたら藤村が負けちゃうから、うん、かわいそうだから手を緩めたんですよねいやいや、もうかわいそうだから、いや俺の勝ちなんだけど、やっぱりこうかわいそうだから、いやいや他の人が見たら不十分かもしれないけど、もうこれ以上いじめたら泣いちゃうからね、うん、それであれですよね。じゃあちょっとそれへんもうちょっと説明します、
ま
あ、
でも今だから倉川さんが言った通りです、それ以上じゃないと思います。
ああ、じゃあどこら辺でこうボディーブローみたいにあの発言が消えてくるんですか。
あ、だからそれを今言おうとさせようとしてますけども、そんなことは言っちゃ面白くないわけで、ね、
うん、なるほど。まあでも言っても面白いんじゃないですかね、うん、
これ言わないと分からないんですか。
分かんない。だから、いやだから結局さっき五十嵐さんが言ったように、言語っていうのは現実をイコールにはならないんですよ。だからそれはまあ丸山さんが言ってることで、要するに現実、ロジックっていうのは現実を全部は 100% すくい取ることはできないんだけど、だからこそ言語化する必要があるわけで、だからそれはそのね、松田達さん の藤村さんに対する1年頃しか10年頃しか100年頃しか分かんないけど、それがあるんだったら別にそれを言語化したところでそれが弱まるわけではないわけですよ。だちょでしょ。だって別に全部説明できないわけだから、だから多少そうやって手を差し伸べて言語化するものがないと建築も立たないし勝つこともできないよっていう話なんじゃないですかね。
だから、まあ、今の話っていうのはすごいこう拡大解釈をすると、うん、あのお前の売りは今全部言ってしまわないとお前の売りにならないよと、だけど言ってしまうとお前の売りはなくなるよみたいな感じだと思う
言ってしまっても売りはなくならないよって話なんですよ、うん、
ただ
語ったらもうなんか全部あの意味がなくなるわけね。増田君は語ったら、
だけど僕は十分語りましたから、うん、で十分語ったことを僕が語った中で理解できないような、
もうあれはバカなんだね。
もうね、さすがに、さすが王子。
ね、まずバカとは言ってないで、バカって今言ったのは五十嵐さんです。だけど僕はバカとは言ってない。
そういうニュアンスでしょうね。
なん
で僕はそういうニュアンスだと思う、聞いてます、う
ん、だけど
僕が言ってるのは、分からないのは聞いてるやつがバカだって言ってるんで等しいよと僕は理解しました。
さらにね、そこで、人をバカというかどうかは別にして
頭の弱い人なんだね我々はね。まあいいわ。
さらに物事を 100% どうしても理解、まあ 100% どうしても説明しないといけないかどうかってことに関しては僕はかなり疑問を感じてるんですよ。で、まあ僕は、いろいろ思ってることはあります。でそれを全部説明することはいくらでもできます。
でもさ、そこでさ、できるけどできないって言わない方が良くなくない？だから増田君の立ち位置ってさ、だったらさ、分からないって言ってもいいけど、でも俺は説明できると俺は言わないよってあえて言うよね。その方がいいの？
まあじゃあ説明できないって言った方がいいんですかね。
いや、なんか俺は本当は説明できるけど、なんか言ったらつまんないし、バカっぽい話に付き合うのなんかダメダメだしって、だから俺はあえて言わないよって聞こえますよね、説明の仕方も。
そんな単純な話じゃないんですよ。
聞こえますけど、うん、バカなので。
いやー正直言うと今の五十嵐さんの発言はかなり単純な発言だと僕は思います。
そうそうそう、だから
で五十嵐さんはねあえてそのバカを装って発言してるってのも僕も分かるんですけども、だけど何を僕が、今この時点で言えるか、それから何をこの時点で僕は言えないか、で何を言ったらどういう反応が返ってくる、何を言わないことでどういう反応が返ってくるかっていうのは僕自身は考えて言ってるわけですよ。
大変計算なしでやってる
って。いやだから
メディア、まあ、まさにメディア
そうそういやだからでこの間の全体討議もね、どこに対して藤村隆二に対して勝ったかっていうのはちょっと僕もなんか理解できないんで、ちょっとそのね糸口ぐらい教えてくんないかな。
だから逆に言うと僕は勝つことは目的ではないので、あの勝ったかっていう言葉に関しては別に勝つ必要は全くないと思うんですよ、うんうん、で、そんなことを目指して僕はやってるわけじゃない、うんうん、でそれから、まあ、五十嵐さんの話に関して言うと、なんかこうはっきりと自分が、このことに関してこうだと言わなきゃいけないわけでも全くないと思うんですよ。
もしくって別に言わなくていいと思いますけど、それはだから単純に履歴として松田君は言わないということが履歴として残る、それだけですよ。別に意味も悪いもなくって言わないっていうことが松田君の立場だということを僕は記憶するって、それだけです。
まあ、これだけ言わせといて言わないみたいな言い方もちょっとひどいと思うんですけども。いやだから僕は誰も言わない、正直言うと誰も言わないことを僕はいっぱい言いましたよ。で誰も言いたくないことを僕はいっぱい言わされたんです。でもそれはいいんですよ。
藤村君は言った、それは評価してます。でも今日は言ってないと思う、あんまり。あ、いやそれなりに言ったけど最終的には言ってないので、言わないっていうことが増田君の美学だなと思って、いや抱きしめながら。
増田さんこの間の全体動画聞きましたっけ。
はい、聞きました。
なるほど、
はい、全体動画の話を聞いてたのはいいんですけど
聞きましたけど
全体動画ね、
まあ、私はバカなので増田さんがどういった意図でああいった質問をしているのかはわからないところはありましたという感じでしか言えないですけど、はい、
そしたらさ、ここでまた深谷さんにね
振ろうと思うんだけど、今のね、はい、今の会話を聞いて、そのじゃあ今度増田君はね、増田さんは何を語るべきなんだろうねどう思いますか、建築家、若手建築家としては。
私はバカなので、なんかその理論的なことを言われてもよくわからないですから、もう本当になんか単純明快に僕はこうしたいですみたいのを教えてもらえればいいかなと思います。
なるほど、それはストレートだよね、
う
ん、
そうですね、
こうしたい、こういうものを作りたい、それをストレートに
男の子として、
そう明らかに
してもいい、
それこそがマニフェストだからね、
うん、いやこういうものを作りたいってのは僕は南さんに聞きたいんですけどもつまり、いやいや違う、そうなんですよ。だからつまり誰でも自分が質問されても答える質問を言うべきなんですよ。つまり南さんは自分は上だと思って僕に対してそういう質問をしてるかもしれないけど、つまりいつでも僕から南さんに同じ質問返すことは簡単だということを分かった上で質問したの。つまりいやこれはだから
あの、まあ、南さんに答えていただければ話すわけね。
もちろんもちろんそうです、うん、
なるほど。
いや答えるでしょ。
どう南さん
僕はね、もちろんちゃんと答えるための努力はしてきたし、今だってずっとそれ考えてるよ。僕はね今あのもともとね、その社会組織としての都市っていうことから出発したんですよ。だからまあ原博の下でね、集落の研究もしてね、要するにその僕は共同体論の文脈から出発したわけですよ。だけども実際に自分がものづくりをしていく過程でどんどんどんどんそのね、実際にそのものとかディティールとか小さなスケールっていうものにどんどんどんどんこう落とし込まれていくわけですよ。だ実際に僕はね、今はまあその現実に作ってるものはその住宅をいくつか作ってるぐらいのもんですよ。そうするとさ、ものすごくその身体的で直接的なね、その空間のその近くのそのパーセプションの近くの問題っていうのがやっぱりこう 目の前にあるから、今僕がその自分のものすごく最も大きな関心事としては、僕はだから視覚のテクスチャーっていう言い方を今しようとしてて、それをまさに原稿書いてるところなんだけども、だけどもその歴史的に見ると、例えば原博とか磯崎新っていうのはね、空間論の文脈と社会論の文脈と両方やってたわけだよね、パラレルに。例えば都市を語ると同時に、その磯崎さんはその例えばパルテノンじゃないパンテオンとかを取り上げてさ、その空間とか闇の空間とかっていうようなことを言うわけですよね。そうだから、それ両方ね、両輪あったんだけども、今のその建築家っていうのは、例えば藤村君がその社会派であるとしたら、そのいろいろこうもろもろその他の若手建築家、知覚派みたいにこう 分裂してるからね。実はなんかそれが分裂せずに、しかも無矛盾の形で同時並行して存在活動できていたのがかつての建築家であって、でそれが何かこうねじれた形になってるから、それを再構成するにはどうしたらいいかっていうことを、一番極小の住宅を設計するっていう知覚の問題からもう一回組み直してみたいっていうのが僕の今の最大の関心事であり、やりたいことだよ。ってことで僕はちゃんと答えましたよ。
これだけ南さんが赤裸々に語ったことはないですよ。
てか今の話は何も語ってないと僕は思うんです
よ。やりますね。
タッチャーと内容語るよ。それじゃあ語ってないと、松田君語ってよ。じゃあ松田君は語れるんだよね。
まずだから僕は今疑問に思ったところで言うと、まず建築家が語ることが空間と社会っていうふうに二分法をしましたよね。
したね。
で、空間と社会っていうのは別に二分法じゃ正直言ってないと思うんですよ。
批判はいいんですけど、ご自身の意見。
それは五十嵐さんは責めますけども、だけど五十嵐さんがやってることってまさにそういうことじゃないですか。
そう
ごめんなさい、謝りますよ。前田さんの動機
をちょっとね、今日宮部さんこれだけ赤裸々に語ったことはないので、いやちょっとね今日は
五十嵐もダメなんで、ちゃんと増田勝入れてください二人で。
やらしも謝ります。
さっきの言う通りでございまして、増田君のご意見
はどういうことはないみたいな。
そう
だからまず一つは、その空間と社会みたいな風にして話をその二つに分けることに関しては、僕はまあ疑問を覚えるということですよね、うん、で、建築を語る上で、要するにその空間を語ることと社会を語ることで全てが語れるっていうことを前提に今南さんが話したような気がするんですよ。逆に言うと建築家がその2つをやってれば、全てが、通るみたいな話の仕方を南さんがしてたような気がしたので、僕は違うと思ったんですよね、単純に言うと。で、空間と社会だけではない。で、空間と社会を二分法というふうにしてしまったことによって、逆に言うとその建築家の領域を、狭めてしまったような気がしたんですよ。そこは僕のまず第一の疑問です。
じゃあその第三のものって何なの。
そうです。しかも第三のものイコール増田君がやりたいことっていう、さっきの深谷さんのね、そのリクエストに戻るとさ、男だったらこれやりたいっていうことをさ、それでも言ってみろと、いろいろ回りくどく
今のところやったら増田批評家だよ。そう、ああでもないこうでもない。
だからまあ単純で今批評家をすごいバカにしてるっていうのは、五十嵐さん自分自身をバカにしてるみたいな感じ。
いいですよ、それでいいですよ、バカにしてていいですよ、
僕はそれでも意味あると思いますけど、
で何があるんですか。
マスター君何がやりたい
ですか。まず僕が思うのは、
美しい建築を作りたいと思うんですかね、さっきの話だとさ。僕はだってさ、僕は住居はいかに可能かの中で、僕は自分がやるべきことをマニフェストとして答えたもん。それは僕は答えたからね、自分の身を張って言ってるんだもん、
いや分かりますよ。だから僕もその今、単純にすぐパッと答えないのは、それは例えば、南さんがその住居はいかに可能ですか、そこで、ある種の原則を宣言してるわけですよね。それは ね、僕だって、出版記念パーティーに行かせていただきましたし、よく、まあ、認識してます。
でもさ、もう美しい建築作りたい人が分かりやすいかもね。そう、なんか僕ちょっと聞いて思ったけど、なんかもうあのふざけんなと、美しい建築作りたい人がいいかもね。で、松田君は何も言わなくて終わりっていいのね。僕はそれだったら美しい建築作りってのがよっぽど分かりやすいよ。
まあ、だから僕だってその
僕だからね、いや松田君のね、都市建築へっていうね言葉には確かにちょっと惹かれたんですよ、本当、うん、おっと何かね、これなんかこう可能性あるのかなと思ったけどさ、あれがだって僕もね一応見たよ、だからあれ尻切りトンボなんだもんあれで今日の説明でね、都市建築が何かっていう説明がないんだ
もん。そうそうそう、だからそれをより説明してほしいっていうのは南さんと五十嵐さんの意見なんですね。
要するに都市と建築がその断絶して分離してるっていうのはまあ分かるよ。で、都市建築って新しい概念を出そうとしてるのかね、それが何なのか分かんないのもあれだけ見てる。だから逆にそれを本当に別に松田君をさ、それこそ本当に別にいじめてるわけでも何でもなくて、可能性があるとしたらね、それは多少なりとも聞きたいっていうことです
。あの、はっきり言ってつまんないと思ったら突っ込まないよ。
そう、
あの話がつまんないと思ったら僕はもう一切今日の打ち上げで触れない、うん、っていうことは僕は引っかかってて面白いと思って、もうちょっと引き出そうと思って言ってて、何もいじめてるものがない
ですよ。率直に批判してくださいって場所だから率直に批判したんで、それは率直に答えないと。
深谷さんもう一回
そうですね、なんかやっぱその南先生とか五十嵐さんの意見に反論ばっかりしてて自分の意見は言ってないと思うんですね。で、そのさっき私が言ったその、ま、都市建築は何なのかっていうのを聞きたいと思うし、その先ほどの中庭、うん、ま、例えばその中庭付きの集合住宅の復旧をしてそれが美しい景観につながるとか、そういったなんかその松田さんがその建築を通して、うん、社会をどうしたいのかみたいのを聞きたいです。
熱い思いを語っていただきたい
だから、まあ、単純に言うとその社会を、どうこう操作する必要は実は僕はないと思ってるんですけど、でその社会を変えないと建築家じゃないみたいな、その種の言説に関しては実は僕はすごく抵抗しようと思っていて、つまり社会にコミットしないと建築家じゃないみたいなところに関しては、単純に言うとどのようにコミットするかっていうところがすごく大事だと思っていて、つまり社会に対して何らかコミットすればどんな形でも、大きな影響力を持てばそれがいいみたいな言説に関して僕は大きく反対するわけですよ。やっぱり社会に対してコミットするっていうのは影響力を持っていることが社会にコミットをするわけではない。やっぱり社会にコミットするためにはそれなりの、まああのまあロジカルな、何かがあって、で、まあ、うまく言えないかもしれないけれども影響力を持てば、社会にコミットしたかということではないような形で、自分が社会に対して本質的な影響力を持つことが大事だと思っていると僕は思うんです。だからこそ、まあ、ある種の批判する対象はもちろんあり、それから、社会に対して影響力を持てばそれでいいかっていう現実に対しては強く非難するわけですよね。で、まあ、もう一回ちょっとそれでも大きく戻ると、じゃあ自分がその建築とか、都市を、オペレーションしながら操作しながら何が、言えるのか、それから、何をやりたいのかということに関して言うと、僕はですね、その先に見えるものをまず考えたくはないです。つまりあの社会を組織することで自分がどうなるかというようなことに関してまず問いを、無に伏したい。つまり 自分のために、社会とか遠い社会とか、それから、まあ、今の、都市建築に関する、さまざまな言説を考えることっていうのはちょっと違うかなと思います。つまり目的は自分になった瞬間違うかなと思うので、それを、まずは一旦、保留したい。別にそれはいけないっていうわけじゃないですよ。だけど保留することが大事だと思っていて、やはり社会を考えるから、だから自分がこうならなければいけないっていうのはちょっと違うと思うんですよ。ちょっと違うというか大いに違うと思っていて、社会を考えることと自分を考えることは違うと思うんですよ。はい、社会がこうならなければいけないから、だから自分はこうするみたいな話にどんどんなってくると、社会を変えるためには自分は力を持たなければいけない、力を持つためにはどうならなきゃいけないみたいな、そういうなんか話の連鎖に巻き込まれると思うんですよね。でそれは僕はバカらしいと思ってて、自分がやりたいことがある、でやりたいことのためにこういう手段を取るべきだっていうふうに考えるべきだと。ところが、自分がやりたいことがある、でもそのためには、自分は力を持たなければいけない、その力を持つためにはこうしなければいけない、でその力を持てば、こういうふうになる、で物事はこういうふうに変わっていくっていうふうに論理を置き換えていくと、そもそもの、自分が持ってたはずの社会に対する論理みたいなのは変わってきちゃうと思うんですよ。